76.5。この時間は高山消防署防災課の都筑紀明さんにお越しいただきまして、自主防災をテーマに伺っています。後半は震災や水害などにどう備えたらよいのかお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
お願いします。特に自主防災組織が頼りになるのは大災害の時です。いざという時、もしもの場合に備えた訓練をお勧めいたします。
はい、具体的にはどのようなことがありますか？
例えば、避難訓練を計画してみてはどうでしょうか？
小学校とか中学校で行うあの避難訓練でしょうか？
自主防災における避難訓練はちょっと違います。災害の時には学校ですとか公民館など避難所を目指してそれぞれのお宅から避難することになりますが、はい、それぞれの自宅から安全に避難するってことができますでしょうか？
ということは何か危険も考えられるということなんでしょうか？
はい、地震が起こった時はどうなるだろう、洪水や土砂崩れが起こったらどうなるだろう、そんなことをイメージしながら避難してみてはどうかと思います。
そうするといつも何気なく通っている道も結構危険が潜んでいるんだなということを今思いました。
崖が崩れて道が塞がれてるんじゃないだろうか、川ですとか用水の水が道路まで溢れてるんじゃないだろうか、橋が崩れたり水に浸かったりして通れなくなったりするんじゃないだろうか、そんな想像力を働かせてみてください。
そうですよね、考えられますもんね。近所の要注意ポイントというのをチェックするということですね。
その通りです。これは実際に確認しながら避難ルートを歩いてみる、そんな方法もいいと思いますし、地図上で危険箇所や避難経路を確認する図上訓練という方法もあります。
変化をつけたいろんな訓練が考えられるわけですね。
はい、あと実際に避難しなければならないそんな場合、もう一つ大きな問題があります。
何でしょうか？
はい、避難する人全員が健康であるとは限らない。むしろ避難が難しい人が多いかもしれない、そういうことです。
はい、お年寄りの方とかまた小さなお子さんということもありますよね。
そうですね、足腰の弱い高齢の方、子どもさん、それから災害で怪我をした人などがいるかもしれません。
そうすると、避難するだけというよりさらに難しくなるのかなと思いました。
はい、
どうしたらいいんでしょうか？
はい、まず倒壊家屋などからの救出訓練ということがあります。
はい、それは難しいことなんじゃないですか？
はい、その通りだと思うんですが、しかし阪神淡路大震災では救出を必要とする人3万5000人のうち約8割2万7000人が家族や近所の人たちに救出された、そんな現実があります。
またどうやってそのようなこう人命救助というのができるんですか？
はい、しかし特別なことではありません。
はい、
ご近所同士でスコップですとか自動車のジャッキ、バールなど、家などにあるもの、そういった道具をかき集めたらどれだけのものが揃うでしょうか？
はい、
それらを使って力を合わせて助け出したんです。
何かこう特別な道具とか技術を使わずにあり合わせのもので助け出したということなんですね。
その通りです。そしてまたその後は、はい、やはりあり合わせのもので作った簡易担架で負傷者を避難させる、そんなことになります。
簡易担架とは、どのようなものになるんですか？
はい、物干し竿と毛布で担架を作ることができます。
はい、
それとか実際の震災においては壊れた家のドアなどを使ったりしたといいます。
いざという時はもうあるものは何でも、はい、使わなければなりませんね。
はい、そうして避難所へ避難してからは全員避難できたかの安否確認、そして避難所の運営につながっていくんです。
はい、避難所では炊き出しを行ったりもしますよね。
はい、そうですね。食料だけでなく生活に必要な物資の配分ですとか、はい、家族ごとの生活スペースの割り当てとか、避難所での生活ルールを作っていくには隣近所で気心の知れた自主防災組織が中心になっていく必要があるんです。
はい、非常時なので普段経験のないことをたくさんしないといけないんでしょうね。
はい、ある程度は訓練で経験を積むことができると言えます。
はい、
隣近所の連帯感が地域に根ざした自主防災が一番力を発揮するところだと私は思ってます。
はい、普段からご近所同士のお付き合いというのを大切にするということも自主防災につながっていくわけですよね。
はい、
今いろんな訓練紹介してもらいましたが、実際にそれぞれの組織でそこまでの多くの訓練って行われているんでしょうか。
はい、参加される皆さんに負担をかけるのも限度がありますし、1年に何回もの訓練は難しいんじゃないかとは思います。
限られた訓練の中で内容に変化をつけていった方がいいみたいですね。
はい、そうなんです。そこで消防署としましては、それぞれの自主防災組織に対してリーダーの固定化ということをお勧めしているところです。
それはどういうことなんですか。
はい、自主防災の隊長リーダーは、多くの地域で 町内会長さんが兼務していらっしゃいます。
はい、
毎年交代しているところがほとんどなんです。
実際に町内会と一体になっているわけですよね。
はい、それは各地域やりやすい方法で組織を組み立てて いただく、それが一番なんですが、まず第一に町内会長さんだけに役割が集中すると、実際に災害が起きたとき町内会長さん一人に負担や責任が集中してしまう、そんなことも心配しております。
そうですね、皆さんで力を合わせての実習防災というお話でしたもんね。
はい、そうです。それに先ほど紹介したようなさまざまな訓練を皆さんに経験していただきたい、そういう思いもありまして、
はい、
そのためにはリーダーとなられる方は何年か継続して取り組んでいただいて、前の年の経験を生かして次の年もまた工夫した訓練を計画していただくのが理想的な組織だと思っております。
はい、リーダーとなられる方は何年か経験を重ねた方がいいんですね。
はい、多くの組織で、消火栓からの放水訓練を中心に行われているのが現状ですが、
はい、
例えば、今年は参加者が少なかったからもっともっと広く呼びかけてみようですとか、次は救命講習をやってみようとか、経験や反省点をもとに変化がつけられると思うんです。
そうですね、毎年前のリーダーが、計画した訓練を繰り返しているとマンネリ化していくかもしれませんもんね。
はい、
どのようにリーダーを選んでいってたらいいんでしょうか。
そうですね、ちょうど今それぞれの町内で役員改選の時期なんじゃないかと思います。
はい、
そういった中で、今年度自主防災について担当位置していただいた方がその経験を生かすため来年度以降もうしばらく引き受けていただくとか、あるいは来年担当していただく方がその後もうしばらく数年頑張っていただくとか、
はい、
そのように継続していただくことができたらいい組織になるんじゃないか、で中身のある訓練ができるんじゃないかと思います。
はい、長い目で計画的に組織を作っていかなければならないということですね。はい、リーダーの方ですが何年ぐらい続けるといいんでしょうかね。
こればかりは町内のご都合もありますし、ご本人の負担もありますから何年とはちょっと言えませんが、やる気のある方に1年だけでなくもうしばらく続けていただき組織を育てていっていただけたらと思っております。
はい、やる気のある方に引っ張っていただくということ必要かもしれませんが、なかなか適任者がいらっしゃるとは限りませんもんね。
はい、町内役員の中から選んでいただくことが多いんじゃないかと思いますが、
はい、
その地域の消防団、OB の方などに活躍していただくのも良い方法かなと思います。
消防団ですね。
はい、消防団もやはり自分たちの地域は自分たちで守る、そういう心意気の下で活動しております。
はい、
現役の団員さんは災害時はやはりその災害現場へ出動してしまいますが、
はい、
その OB の方などがいらっしゃれば経験も豊富で非常に頼りになる方なんじゃないかと思います。
はい、その地域の災害に出動した経験があって、その地域の危険な場所とか気をつけなくちゃいけないことを身をもってご存知かもしれませんもんね。
そうです、消防団は火災ばかりでなく水害や土砂災害など地形ですとか気候が影響するそんな災害にも活躍していただいております。
はい、その地域ならではの貴重な人がいらっしゃるかもしれませんね。
はい、地域を知り尽くして意欲の旺盛な方がいらっしゃったらその方を中心に自主防災組織を盛り立てていくのは非常にいい方法なんじゃないかと思います。
はい、よくわかりました。今日は自主防災組織について考えるというこんなテーマでお話しすることができました。
はい、自主防災組織も組織という形を作るだけではなくその地域に合ったいろんな訓練を行っていざという時に備えていただきたいということ、
はい、
そしてその組織を活発にするにはリーダーの方にはぜひとも複数年継続してついていただき活動内容を進歩させていただけた、そんな話をさせていただきました。
はい、災害というものをもっと身近に考えないといけませんね。
はい、 ちなみになんですが、はい、今年の全国統一防火標語は無防備な心に火災がかくれんぼです。
はい、無防備な心に火災がかくれんぼということなんですね。まあ、火災に限らず災害には無防備であってはいけませんね。
その通りです。私たち消防署それから消防団も常に災害に備えております。
はい、
皆さんも自主防災という形で災害に対する心構えを持っていただけたらそう思っております。
はい、ありがとうございます。今日は救命講習の参加者募集などのお話も伺いましたが、はい、改めてお問い合わせの電話番号お願いできますか。はい、
高山消防署まで連絡ください。
はい、
電話番号 32-0119 までお願いします。
繰り返します。お問い合わせは 32-0119 までお願いします。今日のこの時間は高山消防署防災課の都築則明さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。